一、二、三，起！Go！
一、二、三、シオンでGO！この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、上園食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたします。さあ始まりました、一、二、三、シオンでGO！のお時間です。このお時間お相手は私沢子と
シンガーソングライターの陽子でお届けします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ1ヶ月のご無沙汰でしたけれども、お元気でしたか？
はい、先月は、はい、電話で
出演でしたよね、
はい、
うん、ライブ前でしたもんね、
はい、寂しかったでしょ。
ねえ、寂しかった。今日はスタジオに来てもらえたので
ありがとうございます。
やっぱり笑顔見ながらありがたいです。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあですね、陽子さん、
はい、
早速なんですけど、
はい、
先月次回のテーマということで、
はい、
ハッピーにしてくれる好きなものについてということで、
はい
はい、メール募集しましたら、
はい、
一件いただいてたんですけど、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。じゃあ私の方で読ませていただいていいですか？
はい、お願いいたします、
はい、ラジオネームのんぱぱさんです。ありがとうございます、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私がハッピーになれるものはズバリ家族の存在です。みんなで旅行に行ったりお買い物に行くとすごくハッピーな気分になります。あと個人的には映画を見るのが大好きで、暇さえあれば見ています。良い作品を見るとハッピー感満載になります。娯楽映画やハリウッド系の映画が大好きです。皆さんは映画は見に行きますか？暑くなってきましたが、皆さんもお体に気をつけてお過ごしくださいね。ではまたメッセージしますね、ということで、のんぱぱさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、映画がお好きということで、
うん、
まあ、ささやかな、いいですね。
いいですね。好きですか、さおこさん、映画。
映画大好きですね。だけどなかなかこう映画館に最近は行ってっていうのができなかったりするので、
なるほどね。
うん、
結構換気がねきちんとされてるって言って、
言いますね。
はい、私娘と一緒にアニメの映画を見に行ったりとか、もうドラマが映画になりましたっていうのを見に行ったりとかしてましたよ。
は
い、
は
い、映画も。お家で今見れるじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、ネット環境整ってるとね、
いいですよね。
いいですよね。なんかこう今恋愛するのってなかなか難しいお年頃になってきますよ年齢重ねるとね。なので映画見た時に , 笑ってる、ね、わかります、この気持ち。
わかるわかる。
キュンでしたとかね新しい自分に出会うっていうのもね、結構ね歌詞を書くのにいいスパイスなんですよ。
あ、なるほど、ね、
一度ね昔スヌーピーっていう、はい、映画があったんですよ。スヌーピーってアニメキャラクターの、映画を見たときに一回見たらあまりにも感動して、次映画館に行って歌詞のメモをするぞと思って、なんか思った感情を全部メモしながら暗闇でやったことあります。まあ、携帯は出せないのでね。
そうですね、
はい、なので結構映画の中に私が言いたいけどっていうか、なこれ言いたかったんだなっていうなんか言葉とか感情がこもってるので、すごくいいスパイスになるんですよね。
そうなんだ、はい、歌詞がよく降ってくるって言われますけど、はい、歌詞の方たち、
うん、ありますよ、
うん、
降ってきますよ。
その瞬間だったりやっぱりそのスポットスポットでパッて湧いてくるんですね。
そうですね。
あ、すごい。
私の曲で片しぐれっていう雨の曲があるんですけど、はいはい、その曲も、うん、朝もうかとにかく夜ね歌詞を書かなきゃいけないと思ってパソコンを目の前にして寝てたんですよ、
はい、
そしたら朝になってしまって、あー締め切りがって思った瞬間に降ってきて、一曲バーって書き上げたことがあって、女性心を歌った曲で、もちろん疑似体験みたいなところも多いんですよ、私の歌詞はね。なのでやっぱりこう映画もいいスパイスですし、まあ、こうやってね女性と集まると結構パワーもらえますけどね。
まあね、うん、女子会は
そうそう、
そうね、
井戸端会議みたいな、なんかね、
そうい
いですよね、
盛り上がりますよね。
そうそう、
そっか。陽子さんにとってハッピーって何がありますか？
はい、そうですね、私にとってのハッピーは、
はい、
今日一日自分らしく幸せに生きたなって思えることがもう最近ハッピーですね。
なるほど。
なんか今コロナの関係でお仕事もね、うん、例年と違う形のお仕事いただいたりで、好きなもう音楽大好きなんですよ、
はい、
ハッピーにしてくれることっていうか好きなもの音楽なんですけど、その音楽ができないっていう環境が続くと、うん、私の存在意義みたいな感じでね、やっぱり私も人間なんで思っちゃうんですけど、はい、 娘と、まあ、仕事がいっぱいあるときには家にいたいと思って娘といたいんだってすごく贅沢に思ってました、うん
はい、
で仕事がいざなくなると、はい、家に入れて幸せだって思うんですけど、うん、どうしようっていう不安感がいっぱいなので、うん、最近はそこをすごくいいバランスで毎日終えることができてて、そうなので一日部屋着じゃないけど、まあ、ホームウェアでねルームウェアで過ごした時とかも、あ今日もご飯が美味しかったとか、なんか菓子メモができたとか、とにかく自分のことを褒めて幸せに過ごせる一日がもうハッピーなことですね。
なるほど。
で好きですね、そういう過ごし方が。
さお
こさんあります？
そうですね、なんかハッピーにしてくれるものとか、うん、なんか時間に縛られないっていうのが最大の幸せかなって、うんうん、次何があるからこれまでにこれをしないといけないとか、
うんうんうん、
なんかそういうのじゃなくて、うんうん、なんか自分のためだけに避ける時間、
わかる、わかります。
5分でも10分でもいいんですよ、うんうん、ゆっくりこうやってコーヒー飲む時間でもいいし、
う
ん
う
ん、
そうですね、こうやってっておっしゃいましたけど、うん、今ラジオでね隣にコーヒーがある、
そうそうそうそう手元にコーヒーが
いいですよね、
です、うん、なんかね、だからね、うん、そういう時間ってすごい嬉しいなって思ったり、
うんうん、
でもそういう時間って勤めて取ろうとしないとなかなか作れなかったり、
なかなかないんですよね、うん、何かこう言い訳をして自分で時間を作らない人って多いと思うんですけれども、ぜひね作っていただきたいなって思うんですよ。
そうですね、
そして私ね最近ちょっと自分の中の言葉で考えて気づいたことがあって、パワーってありますよ、はい、力 ね、
そうね、
私はハッピーパワーを皆さんと一緒に共有したいと思って、
はい、
音時間音楽を発信してるんですけれども、うん、このパワーを作り出せる人と、うん、作り出せないんじゃなくて他の方といることで一緒に作り出せる人と2パターンいらっしゃる気がして、うん、で私はどっちかというとうちが好きだし、あの家族と音楽のもう人生その2つでいいやっていうちょっと寂しい意見ねような女なんですけれども、うん、それで私はハッピーを自分で作り出してそれを共有することが生きがいだけど、中には私一人じゃ寂しいからやっぱり誰かと一緒にいたいとか、一人で寂しい気がする、一緒にいると落ち着くっていう方って絶対こう誰かといることでハッピーな力とかエネルギーを、ね、作り出せるじゃないですか、はい、だからまあこれが、まあ、コロナ禍を経て私はこういろんな方に実証できる、ね、ことなのかなって思うと、まあ、どっちもね、まあ、いいとは思うんですけど、まあ、それをどっちが自分がタイプかっていうのを分かることでまたほら好きなことを生、ね
ね、
かして自分が幸せになれるっていうね、なんかそんなことがあるのかなと思ったりして。さおこさんどっちタイプだと思います？
私、うん、どっちだろう、考えたことなかった。
ちょっと考えてみてください
ですね。でも、うんう
ん、どっちタイプもあるとは思うんだけど ね、
ね、うん、一人でも楽しめるタイプだったんだって最近思うようになりました。
うんうんうん、あそれも大事ですよねそうそう、だから時代によって自分の歴史にの、ねね、時代によってやっぱり変わると思うんですよ、うん、だからそこ柔軟に変わっていくのもまた自分のね、
その
人生の魅力ですからね、
はい、
ぜひぜひ皆さんもちょっと考えてみてください。
そうですね、
よく考えすぎだろうって思われる方はねまたメッセージくださいね
本当だね、
うん、そうそうそう、うん、
まあ楽しみながらが一番いいですね。
はい、そうですね、
はい、ささやかな喜びを大切にして、
はい、そうです、
はい、一日の終わりには自分を褒めてあげる、
そうそうそう、大事、
ね、
大事ですよ、ね、そう、もうビーズいっぱいでよかったね今日頑張ったねみたいな方も多いと思うけどそれがいいんです。
そうですね、そう、
生きがいはね大事ですね、
はい、大事ですね、はい、ということで一旦 CM 入ります。教えて郷さん、平川西福寺池口郷泉貫主に今日はスタジオにお越しいただいてます。郷さん、おやっとさーです。
おやっとさー、ご無沙汰してもら
ってます。ご無沙汰してます。1ヶ月の後お久しぶりでしたね
なかなか1ヶ月って長かったり短かったりですね。
そうですね。
今回ちょっと僕もあの大きな行事があったもんですから、ちょっともうあっという間ですけどね。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、もう6月ということで、
あの沢子さんなんかあの勉強会かなんかでちょっと県外に出られたんでしょ。
ちょうどですね、
久しぶりに出られたって
大阪まで行ってきて、1週間ほぼ1週間ちょっと缶詰でお勉強してきたんですけど、
人は結構出られてたでしょ。
多かったですね、びっくりしました。海外の方もちらほらと。
ああ、そうですか。
はい、
規制もだいぶね、
そうですね、緩和されて、なるべく人の多いところには行かないようにしてましたけど
まあうちの寺の方にお参りされる方もやっぱりあの少しずつ増えてきてますよね。
あ、そうなんですね。そういう
ことからしても、まあ、この間の5月のゴールデンウィークもそうですし、まあ、また、はい、これから夏休み、7月8月夏休みとかそういうのもありますからね。
そうですね、
人の流れもありますからね、人流は戻ってきてるような。
もうなんかウィズコロナになっていくんでしょうね、きっと。
いつまでもそんな規制規制っていうわけにもいかないでしょうから ね、
ね、そうですね、気がめいっちゃいますからね。
まあそれでもメールってもやっぱり、まあ最近はそうでもないですけど、やっぱり最初のうちはね、前言いましたように志村けんさんが亡くなったりということで、コロナで亡くなられる方のニュースがちょっと衝撃的ではありましたよね。
そうですね。
まあ、それであの最近になって今度はあのコロナの直接のあれではないと思うんですけれど、まあ、やっぱりこうやっぱりあの自殺のニュースが入ってね、それがちょっと、ね、またそれもあの気になるところでありましたよね。まあ、直接的には関係ないかもしれないんですけれど、やっぱりあの寺に来る方と話をしててもやっぱりこう人との接触をだいぶ規制されて制限されて、孤独感を感じたりいろんな部分で不安があって鬱になったりして、そういった部分があの引き金になっている部分もあるかなとは思うんですけれど、
はい、
まあ5月の頭の方には渡辺裕之さん、ね、
でした。
あの方があ
の衝撃的でした。
亡くなられて、まだ66歳ですし
ね
で、そんなと思ってたら今度はあの上島竜兵さんという方がね、亡くなられて、
あんなに明るい方がって、
まあね、明るい方がということなんですけれど、まあ、一応 どちらもあの自殺ということを、
はい、
じゃないかということで報道されてるんですけど、はい、それについて、まあ、自殺ということに関してあのどのように思われますかね。
あ、私ですか、はい、まあ、正直、まあ、生きてればいろんなことがあると思うんですけど、自殺する勇気があれば、何でもできるんじゃないかなと思って、別にそこにとどまらなくても、全く誰も知らないところに、知ってる人がいないところに行って、一から出直すことだってまあできるわけですよ。手間も時間もかかるかもしれないけど、そこの場所に居続けないといけないということはないわけですよ。でも自殺ってなると、もうどういう世界になるの、まあ、楽になるって一瞬思われてそういうことをされるのかもしれないんですけど、でもなかなか自分でってなると勇気がいると思うんですよね。だからそういう勇気があるんだったら何でもできるような気がするんですけどね。
そうですね、まあ、そういう見方もあるし、あの、まあ、死にたいって、まあ、あの今 あの先に挙げた人なんかの場合は心が苦しくてっていう部分が大きいと思うんですけれど、
はい、
やっぱり、まあ、今度は体がきつい場合もあると思うんですね、
はい、
あのっていうのがあの うちのおばの話がちょっと2件あって、今ちょっとまた調子が悪いおばさんがいるんですけれど、
はい、
もうだいぶもう老衰状態になって、何の病気っていうんじゃないですけど、いろいろ不調なところがあって、やっぱりもうぼちぼちあの死にたいな、あの生きててもこう いろいろやっぱり体が痛かったり苦しかったりしてね、もうそれを耐えるのが大変だから、もうぼちぼちいいんだけどなということを言ってるんですよね。でもう何年か前に亡くなった方のおばの方は、あの今のおばの方はまだ意識があって、だけど それで体がきついからちょっと生きていくのが苦しいなということを言われてね。それで前のおばの場合はもう後半は意識がないんだけど、意識がない中で眠ってるんだけど、すごくあの呼吸が荒くなって苦しそうなのね。そういうのを見てると、あのもうあのもうそろそろ楽にしてあげたい、楽になったらっていうね、安楽死ではっていうのはちょっとどうかなと思うんだけど、はい、まあいい形でお迎えがあればいいなっていうのをね、旗で見ててもあの感じるところだったんですよね、はい、でまあ今のはなんかにしてもですから、そういう状態だから、あのその身内にしてもあのまあだんだん口から物が今かろうじて取れてるみたいなんですけど、それがなくなったらあのお医者さんから胃ろうをしますかっていうことを聞かれたり、それで、はい、あの急になんかで心臓が止まった時に心臓マッサージをしますかっていうのを聞かれたらしいんですよ。それはもうどちらもあのそれはなくていいですと、はい、もうそこまで来たらあの、ね、あの自然に行かせてあげた方がいいかなということで、ということで話はなってるんですけど、そういった形で、まあ、体がそんだけきついとね、もう逆に自殺はできない、自然界の動物なんかもね、怪我なんかしても自分で自殺はできないですからね、はい、やっぱりあのでも体はきついって、そういう部分は逆にね、なんか
解放してあげたくなりますね、
解放してあげたいなっていう気持ちは出てきますよね。それでまあ心の部分っていうのはどうなのかなっていうのはあるんですけれど、
はい、
まあ前にもお話したと思うんですけれど、あのこの公演はまあシオンというところで、はい、あのこのラジオ番組させてもらってるんですけれど、もともと真言密教真言宗ではあのシオンというのをまず基本的なも部分としてお弟子さんは持たれてるのね、
はい、
シオンが大事ですよって、シオンというのはまあ4つの恩ですよね、はい、それの一番最初に来るのがあのお父様お母様に対する恩ですよね、
はい、
でそのあの5月6月っていうのはもうそれこそ父の日母の日っていうのがあって、はい、まあ恩を感じる機会っていうのがあると思うんだけど、
はい、
あのその恩についてあの今だったらそのプレゼントしたりということがあるんですけれど、その親孝行に関して孝行っていうのがあって、あの何が親孝行かって言ったら、うん、あの身体八腑、これ親から受けてるものだと、はい、あの体とか髪の毛一本まで、はい、あの親から受けてるもの、これを希少せざるは子の始めなりと、親孝行の第一っていうのはその親からもらった体を大事にして、傷つけないようにして大事に大事にして、はい、あの使っていくのが親孝行の、 あの始まりなんだよということを言われてるのね、はい、だからそういう部分で言ったらやっぱり自殺っていうのはまああのいいことではないかもしれない、いいことではないというか、まあ勧められたもんではないんだけれど、やっぱりそういった心の苦しみとかそういう部分もやっぱりねあるわけですよね、はい、だから体の苦しみ心の苦しみ両方をちょっと考えていかないといけないかなと思うんですよね、
はい、確かにそうですよね。メンタルヘルスってすごい大事なんだなと思って、で、まあ、病は気からっていう言葉もありますけど、やっぱり気持ちが落ち込んでいると免疫力も下がってしまうから、まあ、病気もらってしまったりとかあると思うんですけど、だからそういう意味でトータルでなんですけど、やっぱり心の在り方っていうか、そこが一番ウエイトを占めるのかなっていうのは今回思ったところですね。で命の電話とか先生あるじゃないですか。
あ、なんかそういうこういった報道のね、うんうん、ネットニュースの
必ず出ますよね。出ます出ます
出ますよね、
はい、
まあ命の電話、まあ、自分が思うにちょっとやっぱり言葉で説得するというのはなかなかね知りたいという人にとって難しいかなとは思うんですよね。それでいつもこう近くに行って話をしてこうするのもだし、こういう亡くなられてる方隙を見つけてあの、ね、人目がない時にパッと亡くなられるっていうパターンが多いですから、それをまで防げるかって言ったらどうかなっていう部分があるんですよね。それでまあ一つまあちょっと考えてほしいのが、心はどこにあるかっていうことですよね。心頭にある、胸にある、はい、で昔の人は切腹で心をあの開いてみせたという腹の部分にあるということがあるんですけれど、
はい、
うん、 まあ、自分のちょっとまた話が前後飛んでしまったりするんですけどね、はい、あのお経があるでしょ。お経は自分なんか言われてるの、今日は見て読めって言われるんですよ。
今日は見て読め、うん、はい。
まあ、般若心経とか、まあ、短いお経なんか結構一般の方でも覚えられてる方いますよね、はい、何も見ないでもだーって言える方がいるんですけれど、はい、あのそれでもあのお経は見て読めと、覚えてるお経でもこうやってちゃんと見て
字を
見て読みなさいと、はい、それはもう目でもお経を読む、そしてあの自分の口でももちろん読むんだけど、はい、周りで一緒に読んでる人の、あのお経を耳から入れる、そして自分のお経の声を耳から入れるっていう感じで、全身でこう拝みなさいっていうことを言われてるんですよね、
はい、
だからもう全身体全体であのお経を思いし、体全体がその人そのものなんですよ、
はい、
まあ、細胞一つ一つがあの全部人格を作ってるわけですよ、
はいはい、
だからもうもし事故かなんかで腕がなくなってしまったから、もうその人はその人じゃないかって言ったら、そういうことはないわけでしょ。
ないです、はい、
うん、腕がなくなってもね、はい、だからあのやっぱり いろんな細胞全部あってのことだから、全身あってのことだから、言葉で説得するってのはやっぱり一部分のような気がするんですよね、
はい、
頭で理解できること、耳から入った情報っていうのは、だからあの手先足先までそれがいってるかって言ったらどうかなっていうのは、手先もう死にたいっていう人はもう手先足先全身の細胞がもう死にたいっていう方向にいってる状態ですからね、
はい、
言葉 だとあのその一部しか説得できないんじゃないかなっていう部分があって、
はい、
あのちょっとどうかなっていうのはあるんですけどね、
はい、
うん、で、まあ、でも逆に今度はそしたら言葉の説得は意味がないかっていう部分になってくると思うんですけれど、はい、あのまだこれ例えっていうかあれなんですけど、あの、まあ、自分なんかがこうやって法話をするときに高野山で最初に教えられたのが、何が大事かって言ったら、はい、一声二顔三内容っていうんですね、
はい、
うん、一番最初、はい、一番大事なのは声だと、
はい、
声、そしてあの 顔っていうのは姿とか、あのそういった姿勢ですよね。そして内容は3番目、何を話したか、どういうことを言ったかっていうのは3番目の、一番大事なのはやっぱり声の中にあの、ね、込められた力で、それが大事だから、それはあのそこを鍛えなさいよということを言われたんですよね。だからまあ自分なんかでも行をする一つ あの目的っていうか、そういう部分として、あの言葉に力を込める、込める、はい、人に何かアドバイスしてあげるときでも A と B やってどっちがいいかって言っても、あの前というかタモリさんの番組で、あのなんか A の道と B とあって、 A の道を行った場合と B の道を行った場合っていう番組があったんですけど、
はい、
大概なんかあのどっちを行っても経過は違っても行き先が結構結果が一緒になるっていう あれがあったんですけどね、はい、だけどあのこっち側がそうやって言葉に力あると、あの同じ方向じゃなくて、あのちょっといい方向にやっぱり進むような気がするね。その本人にとっても、聞いた本人にとってもやっぱりよし、こっち側に行ったら良くなるんだ、あの後始まるから大丈夫だっていう、そういうことが思えたらね、ずっとそっち側の方に進む力がね強くなると思うんですよ、ね、
はい、
ですからそういうことを、あの言葉に力を込めるためにも自分たちは行の中でそれあのやっていくわけですけどね、
はい、
だからまあ全く言葉による説得があの無意味だとは思わないんですけれど、はい、やっぱりそうなってくると、誰でもかんでも話をしたらあのいいかってわけでもないし、やっぱりそれだけの人生経験を持って重みのある言葉が言う、あの思ってる人が言っていただければあのですけど、まあそれだけの人を揃えるっていうのはなかなか大変ですからね。
そうですね、
だからまあ一つには大事なのは、まあ、まずは周りの気づきっていうのも大事ですよね。
そうですね、
みんな落ち込んでる、ちょっと何かおかしいなっていう人をね、表情がとかです
ね、うんうん、
でそれをまあ言葉だけじゃなくて、あのいろんな体全体であの生きるエネルギーを持てるようにっていうことでね、なんか今なかなかあの外に出ていくこともできなかったんですけれど、
はい、
できない時が続いてますけどね、なんかこう開放的な海のところに連れて行ったり、山に連れて行ったりね、はい、そういう形でこう体全体でこうあの生きてるエネルギーを感じれるようなね、そういうところを周りの人がちょっとやっぱり気づいてあげたらどうかなと思うんですよね。
そうですね、
でまあ本人さんにとっては、まあ まあ、例えば うちなんかの、あのごま行って全身で拝むっていうことでね、はい、あの無駄なことを考えずにもうとにかく必死に拝むということで、あのうちに来られた信者さん、あの参拝の方にもそういうことを勧めてやっておりますからね、まあ、よかったらあのまたそういう時にはうちに来られて行に参拝していただければと思いますけど、はい、とにかくもう周りが気づいて、あの体全体で生きるということの素晴らしさをまた感じてもらえるような方向に、あの周りもちょっとあの進めてあげればっていう、
そうですね、物、ね、うん、の見方でちょっと角度を変えると少し楽になることもあるからですね、うん、うん、やっぱ命あってこそなので、
まあ、そうですね、はい、まあ、せっかく、まあ、先ほども言いましたように、まあ、とにかくせっかくあのお父様お母様からいただいた命を、これは大事にするのが親孝行の、うん、もう一番最初ですよって言われてるからね、
はい、
うん、もうこの死ぬ日母の日のある5月6月ですけど、
そうですね、
それの親孝行プレゼントを考えるもいいんだけど、まずは元気で元気でやってるよっていうことを、ね、見せてあげるのが、まあ、親孝行の大事だと思って、あの、はい、頑張っていただければと思いますね、
はいはい、ありがとうございます。教えて郷さん、平川西福寺の池口郷仙貫主にお話を伺いました。郷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。えっとさ、
はい、シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、ウェイゾロ食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたしました。さあ、あっという間のエンディングでした。
あっという間ですね。
うん、早かった、
うん、ね、もう先生の話もね、やっぱりためになりますからね。もう、
そうですね、
出演しながら毎回楽しみです。
はい、
ぜひ、はい、うん、あの皆さんね、実は、はい、テーマをね募集したいなと思って、
はい、
あのインスタってインスタグラムってされてますかね、皆さんね。
結構もう皆さんやってらっしゃるかもですね。されてます
よね。フレンズ FM のフォロワーさんもいらっしゃると思いますし、はい、西福寺さんのフォロワーさんもいらっしゃると思いますね。で、ヨーコももちろんインスタしてるんですけれども、そちらの方でこの123シオンでゴーの次回のテーマを募集したいなって思ったんです。
面白い、新しい試みですね。
そうそう、うん、そしたら皆さんと一緒にね、この番組もっと作っていけるな、楽しみだなと思いましてね。
そうですね、
はい、なので、あのダイレクトメールでも構いませんし、私もまた記事をアップしますので、そちらに書き込んでいただいたりと、気軽に、あ、このテーマについて話しようかなみたいな、こういうこと聞きたいな、ね、みたいなご提案お待ちしてます、う
ん、はい、はい、じゃあちょっと新しい試みで、
はい、
はい、ぜひ。で、番組の、メッセージくださる方は、
はい、
メッセージのコーナーちょっとご紹介しましょうかね、
はい、
city@friendsfm.co.jp city@friendsfm.co.jp です。さあ、たくさんお寄せいただければと思います。
はい、お待ちしてます。
はい、じゃあ今回も皆さんにハッピーお届けできましたか ね、は
い、ね、もっともっとハッピーお届けしたいんで ね、
そうですね、
1ヶ月蓄えておきますからね。
はい、ぜひ、
はい、そしてぜひあのフレンズ FM ヨーコ、そしてね、忘れちゃいけない西福寺のインスタもね、チェックしてフォローしていただけたら嬉しいです。
そうですね、う
ん、1ヶ月に一度しか会えないので ね、
ね、
それ以外は SNS でお会いしましょう。
はい、いいですね。はい、ではまた来月お願いいたします、は
い、お願いいたします。
はい、123シオンでゴーのコーナーでした。